この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第229回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沢でございます。ボスちょっとお忙しくタイミング合わずということでご容赦いただきたいと思うんですけれども、なんかちょっとねまたお天気が微妙ですよね。関東地方梅雨明けしてからカラッと夏っていう日がないんじゃないかな。ありました？あったかもしれないけど少ないですよね。でここに来てまた、台風5号でしたっけ、迷走中ということで、あっち行ったりこっち行ったりとしておりますけれどもね、お天気ちょっと気をつけていただきたいなと思います。先日日曜日ですね、私セミナーの講師を務めさせていただきまして、20名ちょっとぐらいの方のね前でお話をさせていただいたんですけれども、もうねお伝えしたいことが山ほどあってテキストにブワーって書いてたんですよ。言い漏れることがあっちゃならないと思って、それでもねやっぱり飛ばしたりとかねいろいろしながらも、でも少しお役に立つ情報がねお話できたんじゃないかなと思ってるんですけれども、またね私自身も勉強してさらに皆さんにお話しできることを増やしていきたいなと思っております。ちなみにね今回お話しさせていただいたのはペットの葬儀とかペットロスとかについてだったんですけれどもね、私自身も有意義な時間を過ごさせていただきました。ご参加いただいた皆さん本当にありがとうございました。あとランチ提供していただいたカフェの素敵店長さんスタッフさん本当に美味しかったです。マジうま。またねちょっとね距離があるんであれなんですけど、近くに行った際にはお邪魔したいなぁと思っております。近況報告みたいなね、さらにもう一個近況報告あるんですけれども、あとね本日はもう勝手にですけどねお伝えしたいニュース、まあ、いつもですけど8月お祭り真っ盛りじゃないですか、あっちこっちで。なので勝手にワンライの気になるニュースピックアップ祭りにしようと思って、いくつか知っておいていただいた方がいいかなっていうニュースをご紹介させていただきますので、どうぞ今週もよろしくお願いいたします。というわけで先ほど申し上げた通りワンライの気になるニュースピックアップ祭りということでお送りしてまいりたいと思います。まずねこちら今回は T サイトさんからちょっとお題をお借りしてご紹介なんですけれども、犬の生態切除について動物愛護国イギリスワンコ事情というのをご紹介させていただきます。生態切除ですよ。切っちゃうんですよ。喋れなくなる。吠えられなくなるってことですよね。本編をお借りいたしますと、生態切除とは、ペットが吠えてうるさい、老犬になり夜泣きをするようになった、などの理由により、犬の生態の手術をするという方法があります。この生態除去の捉え方は、賛否両論であり、現在日本では生態切除に関する取り締まりの法律がなく、最終的には飼い主さんの判断になります。一般的に無駄吠えが多い犬や吠える声の大きい犬などに行われることが考えられます。生体切除手術で犬の生体ひだの一部を切除し発声の音量を減らすことにより手術後犬の声はかすれたような声になります。しかし手術をしても数年後には声帯が鍛えられて元の声に戻ってしまう場合もありますということなんですね。いろいろ聞いたことがあります。で、生体切除をする理由ということなんですけれども、生体切除をする理由としては、毒性に使うため、多頭飼いによる鳴き声の大きさが嫌、近隣から騒音のクレームが発生した、何らかの理由で動物を飼うことを隠蔽する必要がある、自分本位な身勝手な考えなどが挙げられます。ということですね。まあ、全てに関して身勝手。ですよね。毒性って体にそういうのがあっていいんですかね。ちょっと私もよく詳しく知らないんですけれども、多頭飼いになる鳴き声の大きさが嫌、確かに一頭吠え始めるとみんな一緒に吠えるんですよ、吠える子たちって。でそれまであんまり吠えなかった子も一頭吠えることによって我先にと吠えるようになったりとかもします。でもだって多頭飼いだからね、 しょうがないこと、念頭になかったってことなんですかね。あと近隣からの騒音クレームが発生した。これもね、以前ねちょっと聞いた話なんですけれども、今すごくこう飼育されている動物が多い、犬が増えたことによって、今まではペット不可だった賃貸物件とかマンションが部分的にペット OK になったり、全体的に急遽ペット OK になったりするしたことにより、 OK なんだけれども吠えるからクレームが入って飼えなくなったっていうケースもありましたね。こんな急にするからやっていう、で何らかの理由で動物を飼うことを隠蔽する必要がある。多分ね、今申し上げたように飼っちゃいけない場所で飼ってるから隠蔽しなきゃいけないわけですね。で自分本位の身勝手な考え、まさに身勝手な考えですよね。まあ、うちのね、ジェットもよく吠えますけれども、おかげさまでね、トレーナーさんとね、サニーさんとすごくよくしていただいてるので、こういう時にどうしたらいいんだろうかっていう相談はさせていただいたりとかして、減ってきましたよね。もともと吠える犬なので、犬種として。吠えて危険を知らせたりとか、ガード犬っていうね、威嚇してお仕事をする犬だったので、まあよく元気な方です。では、冒頭にありましたけれども、イギリスどうなのかということですね。イギリスでの法律。イギリスではヨーロピアンコンベンションフォーザープロテクションオブペットアニマルズにより、生体の切除は禁止されています。その他、耳、尻尾の切除、また猫の爪の切除や牙を取り除くことも禁止です。例外として、獣医学的理由による手術は獣医師に認められた場合のみの可能となっています。現在はイギリス以外にも切除を禁止する国が増えてきているようです。この、ヨーロピアンコンベンションフォーザープロテクションオブペットアニマルズっていうのが、ペットの保護に関する欧州条約っていうことらしいです。条約があるんですね。すごいですよね。で、また戻りまして、イギリスでの生体切除に対する考え。イギリスにおける生体切除の考え方は以下のように様々です。生体切除を考えるなら、里親探しした方がいい。手術をしたからといって静かにならない。ひどい声になるだけ。違法であるし、自然なことではないけど、犬はそれでも吠えることはできるし、人にとっては役立つのではないか。吠え防止の首輪がいいと思う。なぜ犬を飼ったの？手術費用をドッグトレーニングに使うべき。ほんと。中にはね、ありましたけども、違法ではないし。条約には反するってことですよね。獣医師や専門家の見解。稀に癌や生まれつきの血管を治すために生体の手術をしなければならない時もあります。しかし一般的には生体切除は残酷な行動だと考えられます。手術は多くのリスクと生命に関わる問題と同時に、動物への痛みとストレスを与え、不必要で利点のないものです。人間の利得、繁殖や趣味の促進のための自分本位な行動でしょう。また、去勢も同様ではないかと疑問を持つ飼い主さんもいますが、去勢手術は生殖器の病気予防、そして延命効果があることが統計調査にて証明されています。ということですね。ちょっと戻るんですけど、猫の爪の切除するのね、牙とか。してる人いるんですね。だって、禁止になってるってことはしてるってことでしょう。ひゃーって感じですよね。で、例外としてっていうのが、例えばね、骨がない状態の老僧とか、私たちで言う親指ですよね。上の方についてる爪が、プラプラしてる子とかいるんですよ、中に。それがいいことなのか悪いことはまだよくわかんないですけど、プラプラしてると何かに引っ掛けて、そこが裂けちゃったりとかね、するっていう危険がある。だから切るみたいなのはありますけど、まあちょっと勝手すぎですよね。で、手術とその後ということで、手術は感染症や失血、気道閉塞、麻酔による副作用など健康障害のリスクを伴います。まさにその通りだと思います。そして、手術後にはフードや水を飲むときに喉が詰まりゲッとなることや、特に暖かい気候や運動の最中では呼吸をするのが困難になることもあります。持続的に咳が出て、吸引性肺炎や熱射病、窒息から死に至ることさえ考えられるのです。また手術後の犬は苦痛のため、 噛むことで苦痛を表現する可能性もあります。
いやぁ。
これ、花ペチャちゃんたちの怒ってること、多いことですよね。麻酔も怖いなって思ったんですけど、気管閉塞とかね、わざわざその状態にしなきゃいけないわけですよ。わざわざリスクが高くなる。健康を害する。ちょっと微妙ですよね。で、ホエの対策としてできること。ホエの対策としては、黙れのコマンドを教える。適度な運動と遊び。飼い主と一緒にいる時間を与え、ストレスを感じさせない。去勢をする。無視をする。獣医師や専門のトレーナーに相談する。ということですね。あとね、ホエ防止の首輪についても書いてあるんですけど、これもナンセンス。要はさ、吠えたら引っ叩かれるみたいなもんですよね。電気が流れるってことは。イライラしてガブってくる可能性はありますよね。マイナスな要素でしかない。だね、ほんと、日本でも、これ、イギリスの話ですけど、日本でもね、トレーナー、パピーレッスンから、パピークラスからもう、入れるべきだと思うんですよ。で、絶対生きていく中に、特にパピーとかからって、悩み事がもう本当多いと思う。で、その中で、大人になってくると落ち着いてくる行動っていうのあるんです。でも根底には絶対それ残ってるはずなので、何かの拍子に出てくるかな。噛むとか、あと、他の子に喧嘩を売りに行っちゃうとかね。そういうちょっと攻撃的に出る要素が残っている時とか、あと、感情のコントロールができない時とかって、私たちがコントロールをしてあげなきゃいけない。飼い主の責任として。じゃあそれをどうやってコントロールするかをトレーナーさんから学ばなければいけない。ということは必要なんだなっていうのね。吠えるとかもそうですよね。道すれ違うたびに、やーって吠えてる。じゃあそれを吠えないようにするにはどうしたらいいのかっていうのをトレーナーさんから学ぶ。で、冒頭にありました。老犬になり夜泣きをするようになった。これはね、獣医さんにも相談が必要だと思います。声帯を切除するっていうことではなくて、どうしたらゆっくり夜寝てくれるようになりますか？ほんとね、もうナンセンスですよね。声帯切除とか。尻尾もね、あまりよろしくない。耳もよろしくないっていうのは言われてきています。身体的に何か障害があっての手術以外でなければ、できるだけ麻酔とかも使いたくないですし、健康のまま、そのま、生まれたままでね、いてもらえればいいなと思って今回はご紹介をさせていただきました。T サイトさんからお題をお借りいたしまして、犬の生態切除について動物愛護国イギリスワンコ事情でございました。続きましてこちら、iPet 損害保険株式会社さんからなんですけれども、ニュースリリースでですね、犬飼い主のマナーに関する調査というのを先日行われたそうです。その結果、皆さんね、犬飼いの方、お読みいただきたいなと思います。飼育者の 65.2%、犬飼い主に不満を感じた経験を持つ、ということです。iPet 損害保険株式会社は、犬飼い主と犬と一緒に暮らしたことのない人を対象に、犬飼い主のマナーに関する調査を実施しました。何人ぐらいとかっていうのも出てると思うんですけれども、犬飼い主、男女、563名。犬と一緒に暮らしたことない人、男女563名。1000人以上の方にアンケートを取ってるってことですよね。で、調査結果。犬が苦手な人への配慮ができていると回答した犬飼い主が 86.9% である一方、犬飼い主に対して不満を持っている非飼育者は 65.2% いることが判明。犬飼い主への不満はマナーの悪さと配慮が欠けていることが原因に、74.1% を占めたトイレの後始末をしないという回答に次いで、吠える犬を放置しているという回答が 61.3%、近寄ってくる犬を制御しないという回答が 46.3%、非飼育者のうち、犬が苦手だと回答した人は 44.6%、苦手になった原因は過去に嫌なことがあったことが最多で 44.6%、ちなみに犬飼い主でも犬を怖いと感じたことがあると回答した人は 64.3%。 すごいですね。私たちは犬飼い主ですけれども、飼い主さんたちは約 90% 近くがマナーに配慮してますって思ってるんですが、犬を飼ってらっしゃらない方は 70% 近くが配慮は足りないよねって思ってるっていうことですよね。全然ここに 20% ぐらい の差が生じている。でちょっとねかいつまんでご紹介なんですけれども、犬飼い主のどのような点に不満を感じますか。先ほどねトイレの始末とかってありましたけど、トイレの後始末をしない、吠える犬を放置している、お散歩中に近寄ってくる犬を制御しない、ノーリード、同伴禁止の場所に連れてくる、公共交通機関などできちんとゲージに入れない、その他複数回答ありってことですね。耳が痛い、耳が痛い、本当にトイレの後始末は本当に未だにね、うんちしてそのまんま、人んちの門前にねおしっこかけてそのまんま、人いっぱいいますよね。見かけるたんびに声はかけるんですけど、はってなんであんたにそんなこと言われなきゃいけないのみたいな顔でね、そそくさと立ち去ります。しょうがないんでどこぞの誰のうんこかわかんないのを拾ってみたりとか、お水かけてみたりとかするんですけれども、あと吠える犬を放置している、ごめんなさい、うちの子も結構吠えるんですけれども、これ今頑張ってトレーニングしています。怖いですよね。だって嫌なことがあったから苦手って思ってる人に犬がうーんって吠えたらヒーってなりますよね。あとお散歩中に近寄ってくる犬を制御しない、短いリードだったらね、広い道だったらどうにかなるんです。伸縮性のリードとか使ってると3メーターぐらい全然余裕ですからね、逃げようがない。あと自転車とか本当に危ないんですよ、あれ巻き込んじゃ。あとノーリード、一回犬に追いかけられた人はもう恐怖ですよね。でヨーロッパとかね、さっきお話しさせていただきましたけど、ヨーロッパでもうちっちゃい頃から訓練を入れていて、街中にノーリードのいること、犬がいることが普通の国であれば、要は犬が苦手な人たちもそういう犬に対しての対応ができると思うんですけど、日本そういう国ではない、ノーリードダメ、本当に。うちの親とかも駐車場でねノーリードにするんですけど、もうキーってやめてよってもう鬼の形相で文句言っています。ほんと危ない、ノーリードはね。リードしてたってね、全然知らない人に噛みつくんですから、絶対危険で、同伴禁止の場所に連れてくる、これもダメ。さらにダメなのが公共交通機関などきちんとゲージに入れない、全くもってアウト。日本ですし、乗っていい条件がきちんとゲージに入れるんだから、入れないなって絶対ダメ。あと乗り降りして係の人がいるときはね閉めてるけど、ちょっといないからちょっと出しちゃうみたいなね、はいっていうね感じですよね。苦手なだけだったらまだねあれですけど、例えば身体的問題、アレルギーでとかね、喘息でとかっていう方だっているわけですよ、そういうところは。だからダメな。なのになんで出すの？で、そういうことをすることによって、今まで OK だった場所、トイレの始末をしないとか、連れてきちゃいけない場所に連れてくる、とこう、ルールをきちんと守んないことによって、今まで OK だったところもダメになってくるわけですよ。本当にね、もう、ダメ。守りましょうよ、ルール。あと、マナー。本当、切ない。すごい熱くなっちゃってね。で、苦手だと思う理由はというのも出てるんですね。調査結果3、犬が苦手な理由は昔嫌なことがあったという回答が 44.6%。 昔じゃなくて今現状もありますよね、こういうさっきのね不満とか。嫌なことは不満ですからね。噛まれた、追いかけられた、怖い、匂いが苦手、よだれが苦手、その他。怖いですよ。私ね、犬関係のお仕事してますけれども、犬に何回噛まれたか、未だに傷が消えないのが2つあります。噛まれた回数は数えきれないですけど、だからやっぱり噛まれた犬って怖いですよね。私ちょっとね、ミックス犬の中型から大型にかけて、昔よく雑種って言われたタイプの子がすっごい苦手なんですよ。しかも和犬タイプのね、こうちょっとシュッとした感じの、本当にただ立ってるだけで後ろからいきなり噛まれて、未だに傷が残ってる。歯型がこう丸く残ってるぐらい噛まれたので、ちょっとビクってしますよね。犬好きですけど。噛みませんかっていうね。だからもう、こういう仕事を始めてから、知らない犬には触らなくなりました。 昔は全然平気でしたけど、触っちゃいけないんですけどね。なので触りたいときはご挨拶させてもらっていいですかって飼い主さんにきちんと聞く。それでも犬の機嫌が悪かったら噛みつかれますから、本当に。でそれがこんだけ犬が好きな私ですら怖いって思うことは、犬がもともと苦手な人が犬に追いかけられた噛みつかれたって言ったらもう悲劇ですよね。怖すぎる。その辺をね、可愛いよ犬みんな可愛いけど苦手な人もいるんですよ。嫌じゃないですか、苦手なものを押し付けられたらっていうね、うん、ですよね。では次ですね。あ、もうこれもそう、今お話しした通りですけど、調査結果4、犬と一緒に暮らしていても犬を怖いと感じたことがあると回答した人は 64.3%。 そうですね、犬と一緒に暮らしてる人でも 65% ぐらいの人は犬を怖いと感じたことがあるんですよ。怖いんですよ犬。もうほんとゴールデンクラスだったら、何も武器持ってなかったら多分私殺されますよねって本当に思います。そんなね、柄の悪い子、そうそういないですけど。でもね、これは私たち犬好き、犬の飼い主はきちんと認識をしなきゃいけない。というね、ことだと思うので、ぜひご覧いただいて、ああ、そっか、っていうのをね、再認識していただきたいなと思ってご紹介をさせていただきました。iPet 損害保険株式会社さんから、犬飼い主のマナーに関する調査をご紹介させていただきました。ああ、もう時間なくなってきちゃった。もう一個いけるかな。でもな、ちょっと祭りにならなかった。熱くなりて、沈んだりすぎてしまって。ほんとごめんなさい。すいません。二つしかご紹介できなかった。というわけで、本当はここで、ワンライの勝手に告知コーナーに行くんですけれども、ま、半分勝手に告知コーナーかな。実は、先日、226回目。の時にご紹介をさせていただいた国内に3体日本狼の剥製を展示、秩父山地の狼とお犬様信仰というのをね、ご紹介したんですけど、行ってきました。狼さん、会ってきました。あのね、怖かったです。日本狼の剥製。すっごい古いんですよ、狼の剥製自体が。で、日本に3体しかなくて、比較的多分ね、綺麗な方の剥製なんですけど、いかんせんね、昔の剥製なので、処理が今風じゃないんですよね。で、すっごい怖かったの、顔が。それがもう第一印象。で、思ってたよりすごいちっちゃかったです。あのね、体重で言うと多分20キロちょいぐらいとか、そんぐらいじゃないかな。25キロあるかどうかなんじゃないかな、みたいな感じの。ちょっと小ぶりな秋田犬。あんな感じのサイズ感は。ですよね。すごくちょっとそれに関してはびっくりしました。で、うん、まさになんか和犬っていう顔つきで、すごく面白かったのが、展示されているのは埼玉県の寄居町っていうところなんですけれども、その展示されている剥製っていうのが、奈良から来てる。和歌山の方の大学が所蔵している日本狼の剥製。が、その狼が取られたのが奈良なんですよ。ってことは、実はこの狼の信仰っていうのは和歌山高野山とかにもあって、弘法大師が高野山に寺を開いた際に案内したのが狼だったっていうね、伝説があるんですって。だからもしかしたら今埼玉県の寄居町川の博物館にいる剥製の狼は弘法大師を案内した狼の子孫かもしれないとかね、勝手に想像してみたりとかしたり、あとあの海外では結構狼って悪者にされてたりとかするんじゃないですか。赤ずきんちゃんとかね、7匹の子ヤギのお話とかね、なんか3匹の子豚とか、狼ってすっごい悪者でしょ。でも日本って全然そういう悪い偶話みたいなものがないらしいんですよ。あれ、展示に書いてあったんですけどね。送り狼とかっていう言葉あるじゃないですか。あれすっごい悪いイメージの言葉だったんですけど、元を返すと、狼を守ってくれるっていういい意味だったんですって。大根役者みたいなもんですけどね。そういうような状態で、 恩返しをしてくれたりとか、狼ってすごくいい存在、まあ、神様の使いとしてだったんですけれども、そういうふうに扱われてきていた。でさらに言うと、すっごいびっくりしたのが、骨、頭蓋骨とかを削って魔除けのお薬にしたりとかしてたんですって。衛生的にどうなんだろうっていうのが、そっちが気になっちゃったんですけど、効果がどうこうより、そういうのがあったりとか、本当面白かった。ああ、このまま三峯神社行っちゃおうかなって思うぐらいだったんですけど、そっからさらに行った分、行って帰ってくるってなると、1日6時間とかの運転になるので、さすがに辛いと思って帰ってきたんですが、近々ちょっと本当三峯神社もね、行ってみたいなと思います。かね、こういうの調べ始めると本当に面白い。本当に面白いし、なんかこう、日本のルーツというか、犬のルーツもそうですけどね。ぜひね、ちょっと狼とか興味ある方、行っていただくといいと思うんですよね。剥製は怖いですけど、剥製は超怖いですけど、その狼の歴史みたいなものとかをね、日本人との付き合い方っていうのを紐解いていくと本当に面白いかもしれないです。で、あとね、もちろんね、展示スペースって撮影禁止なんですけど、展示スペースの入り口に、特別展、神になった狼、秩父山地の狼とお犬様信仰というね、冊子、ちょっとした本が販売されてるんです。で、それが、こう展示物とかも全部入ってるし、写真とかでね、カラーですから。あと、さらに詳しい展示してあるもの以上のものが書いてあったりとかするので、ぜひね、行かれる方は、これご購入いただきたいなと思います。値段言っちゃうと700円なんですよ。フルカラーですし、あとね、ポストカードが3枚ついてくるという感じです。この他にね、小説が売ってたりとか、狼のゴフとかっていうね、新潮文庫さんなんですけど、小倉美恵子さんっていう方かな。多分宗教と狼についてね、調べられてる方の本、まだ読めてないんですけど、今日最後の一冊を買ってきました。まだでもね、入荷するっていうことなので、20日まで、狼、日本狼の剥製あるそうですので、ぜひ興味のある方は遊びに行っていただくといいかもしれません。再度リンクの方を貼らせていただきます。ぜひ行って、ぜひ。はい。というわけでエンディングでございます。ほんとね、ちょっとニュースがね、紹介しきれなかったのが、ちょっと心苦しいんですけれども、サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン8、ステップアップコースのご案内でございます。8月の20日日曜日朝9時から10時でスタートいたします。参加費用の方が1頭1組様あたり、1頭とご家族、1頭と1人、1頭と3人とかでも全然いいんですよ。あたり1回3240円税込みでございます。で、明沢の手作りのおやつ、こちらはワンちゃん用、あとハーブティーがついてのお値段となっております。興味のある方はぜひ、もう先ほども申し上げましたけど、犬のね、トレーニングは本当に必要。犬のトレーニングというか、人間のトレーニングかな。どうやって犬をコントロールするか、心を通じ合わせるか、というのを、ね、勉強していただければなと思いますので、ぜひこちらもお申し込みお待ちしております。というわけで、That's One Nyan Life 第229回目、配信をお届けいたしました。私、明沢でございました。また来週。